人生を真剣に生きる30の言葉。その1、人生とは1日を積み重ね、1日を一生懸命生きる人は素晴らしい人生を実現できる。人生とは1日を積み重ねです。80年生きる女性はおよそ3万日です。90年生きる女性はおよそ3万3000日です。100年生きる女性はおよそ3万6500日です。人生と人とどこまで長い期間に思いますが、結局のところ1日を繰り返して意味しません。毎日1日が繰り返され積み重ねられ人生という物語を形成しています。そしてあなたは今人生の主人公として毎日を生きています。今日という一日は人生の主人公、1日1日を大事にしてください。叶えた夢があるなら夢につながる1日を積み重ねていきましょう。後悔のない人生にしたいなら後悔のない1日を積み重ねていきましょう。素晴らしい人生にしたいなら素晴らしい1日を積み重ねていきましょう。遠回りすることもあってもそれが夢につながる道なら胸を張って歩んでください。時はつまずいてくることもありますが、また諦めて歩み始めればいいことです。時間がかかるではなく時間がかかっていると思えば少々つまずくことがあっても今日まで強くなります。素晴らしい人生にしたいならまず今日一生懸命生きてください。今日という一日は人生の縮図です。つまり今日は人生そのものです。全力疾走は6時。今日という一日は人生の縮図と分かった時と頭に浮かぶことがあります。そうか、今日という一日は人生の縮図なら毎日全力で生きればいい。毎日 100% 出してればいい。毎日全力を心がけたいと思うことですが、ここに落とし穴があります。短距離走をイメージしてください。全力で生きると短距離走のようにすぐ息を落としてしまいます。パワーのスピードですが、残念ながら長くすることはなく燃え尽きるのは時間の問題です。人生は今日一日で終わりではありません。明日も明後日も明後日も死まで永遠と繰り返されるのですが、長期的に考えることが大切です。理想としては毎日全力を生きたいところですが、現実的ではありません。マラソンと同じようにペース配分を考えることです。長い人生を生きていくなら全力を尽くす、より最善を尽くすことが適切です。今日はどんな一日を過ごしているでしょうか。だから過ごした怠慢の一日でしょうか。最善を尽くした一生懸命の一日でしょうか。どんな過ごし方も自由ですが、今日という一日は人生の縮図であることだけは忘れないでください。一日を一生懸命生きる人は素晴らしい人生を実現できます。一日一日を一生懸命生きる。人生を真剣に生きる30の言葉。その2、過去の事実は変えられない。過去の解釈を変えることができる。あなたの心にはどんな後悔などがありますか。後悔のない人はありません。誰にも後悔の一つや二つあるものです。あの時こうしていればよかった。過去に戻ってやり直したい。あなたを抑えなければよかったのに。過去に大きな話があり、悔やむことがあるのではないでしょうか。残念ながら過去の事実を変えることはできません。タイムマシンがあればいいのですが、それは無理な注文です。タイムマシンができる前は不明ですが、少なくとも私たちの運命中は仕事なんでしょう。過去に起こった出来事はどうしようもありません。どれだけお金があろうと、どれだけ成し遂げようと、過去に戻ることは一度すら可能です。暗い過去があることの問題になかなか積極的にならないものです。では、過去の後悔がどうしようもないというと、そうではないのです。過去の事実を変えることはできませんが、解釈を変えることができます。嫌なことやってしたい方は解釈を変えてください。嫌なことやってしたい方であっても、成長やプラスにつながったことがあるはずです。あの子のせいでと考えるのではありません。あの子のおかげでと考えるのです。すべての子に対してこれでよかったと肯定することが大切です。あらゆる子に感謝することです。感謝なんてできないと思うかもしれませんが、できます。過去の中からプラスを見つけてください。嫌なことも、決したいことも何かに役立っていることがあるはずです。良い経験になったり、学びや成長につながったりです。ポジティブに解釈すれば、過去に対する印象が80度変わります。今試練で今日から足を引っ張るように解釈を変えることで何かが変わるのです。悪い面ではなく、良い面も見てください。あの子のおかげで今の自分がいる。ありがたい。これでよかった。そう思えば、感謝の面も湧いてくるはずです。あらゆる過去が良から良いと変わります。過去は何のためにあるのか。あらゆる過去は感謝するためにあります。ポジティブに解釈していけば、暗い過去を全部することも可能です。暗い過去は前向きに解釈を変えて、明るい過去に変える。人生を真剣に生きる30の言葉。その3、出会いは一つ一つが運のいい出来事。運がないと、ないとは出会いの素晴らしさに気づいていません。出会いは一つ一つが運のいい出来事です。出会いは人からたくさんなって、普通で平凡なことに思うかもしれません。珍しいことでも、特別なことでもないように感じるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。地球上には今80億人以上の人が存在していますが、全ての人と出会いはありません。人生で出会いは僕一人にすぎません。誰かと出会ったなら、それは80億人の人と出会ったということです。少しでも生まれた場所や時代が違っていれば出会いませんでした。生まれた場所や時代が同じだとしても、機会がなければ出会いませんでした。多くの偶然が積み重なった結果、その人と出会っています。出会いの一つ一つは運のいい出来事です。仕事を通した出会いもあれば、趣味や遊びを通した出会いもあるでしょう。友人のつながりによる出会いもあれば、イベントやパーティーによる出会いもあるでしょう。街から歩いていると、人から道を変えることがあるでしょう。わからないことがあって、店員さんに質問することがあるでしょう。初めて訪問したところで、受付や案内の人と接することがあるでしょう。一緒になってちょっと話をするだけの関係かもしれません。たとえその他にも接点であってもいいのです。接点が一緒であっても、出会いとして感動してください。それも素晴らしい出会いに運のいい出来事です。たまたま生まれた場所や時代が同じで、なおかつ機会に恵まれたおかげで出会いました。その人と接点を持てたのは、天文学的に低い確率の上で実現できた奇跡です。あなたは今日誰かと出会うでしょう。その人と出会ったら運のいい出来事だねと喜んでください。事実として運のいい出来事が起こったのです。一つ一つの出会いを大切にしてください。あなたは毎日素晴らしい奇跡が起こっていて、素晴らしい運に恵まれています。出会いの価値に気づき、素直に出会いを喜ぶ人は幸せな人生を送ります。出会いは運のいい出来事であることに気づく。人生を真剣に生きる30の言葉。その4、勇気と行動力を高める魔法の言葉。失敗してもいいからやってみよう。勇気と行動力を高める魔法の言葉があります。失敗してもいいからやってみよう。です。何かに初めてチャレンジするとき、私たちは失敗してはいけないと思いがちです。一回目からスムーズに成功することを期待しがちです。上手にこなさなければいけない、一発で達成しなければいけないと思って、プレッシャーを感じやすいもの。無意識に持ってしまったため、なかなか自分でも気づきにくいような特徴です。恥をかきたくないし、できるだけこれがないので最初から成功を意識して取り組んでしまうのです。一回目からスムーズに成功すると緊張が走って、プレッシャーが流れ足が進みます。恥をかきたくないので抵抗感が流れて取り組みにくくなる。失敗したくないからやめておこうという結論になり、行動量で終わってしまうのです。勇気と行動力を出すためには失敗を要請がいいです。そのためのことが失敗してもいいからやってみよう。です。誰かに言われるのを待つのではなく、自分で自分に言ってください。何度も自分に言い聞かせ、心の壁を壊して、メンタルブロックを取り替えましょう。いつでもとても抑えることなので大変便利です。そうか、失敗してもいいなら何度も言うと、肩の力なんてストレスになります。勇気なくて行動しやすくなります。失敗に終わって人から笑われることがありますが、気にしなければいいことです。むしろ最初は失敗しにくいと思うぐらいでちょうどいい。このことは自分だけでなく周りに対しても使います。行動を迷っている友人に失敗してもいいからやってみよう。と声をかければ優しく背中を押せるでしょう。我が子に失敗してもいいからやってみよう。声をかければ勇気づけて積極的に行動することができるでしょう。勇気と行動力を高める魔法のことなので、どしどし使っていきましょう。勇気と行動力を高めるときは失敗してもいいからやってみよう。という言葉を唱える。人生を真剣に生きる30の言葉。その後、今と私は死んだない。過去には今より悪い時期がありました。しかし今となって過去に戻ることはできません。頭の中で思い出すことはできても、もう一度戻ることはできません。たった一秒すら戻ることは不可能です。すなわち今あなたにとって今と悪い時はないのです。一番前に今こそ行動するスパイリングです。自己啓発では今と悪い時はないと意識することが大切です。いつやろうか、また今度にしようと思っているとなかなか行動できません。そんな時に今が一番前の時だと理解できると早くしなければ、よし今すぐ行動しようと思います。行動のモチベーションに変わります。時間は進む一方、年元一方です。生きている間で今より悪い時はありません。今すぐ行動すれば一番早く変えられるわけです。例えば私が今この話をしたことであなたはこの事実に早く続けます。するとあなたの意識もわからながら変わることになります。早め早めに行動していれば結果も早め早めに言うことができるようです。卒業後は社会に恩恵を還元していく。人生は大きく2つのステージが存在します。社会が恩恵を受ける時期と社会に還元していく時期です。大きな差異は学生と社会人という差になります。学生時代は社会が恩恵を受ける時期です。幼い頃はたくさんのことがあります。多くの病気が無償です。出産助成金があります。ワクチンや養成所も赤ちゃんや子供であれば無償で受けられます。授業料も教科書も義務教育の範囲であれば、お金は払えません。社会には様々な何かがあり、知らず知らずのお金を世話になっています。橋や道路があるおかげで快適に動かれる時期、どこに行くのも便利です。下水道、下水道の整備されているおかげで飲みには当然利用することはありません。警察や消防があるおかげで安心で安全な暮らしが実現できています。町には様々な公共施設があって、無償社会から大きな恩恵を受けているおかげで、私たちは便利で快適な生活を通じてきていて、こういうことはないことはありません。学生時代までは社会から恩恵を受ける一方でした。しかし、卒業は変わります。学校を卒業して社会人という価値になれば、今度は今まで受けた恩恵を社会に還元していく時期です。自分ができることや得意なことを通して社会にやっていきます。今まで受けた恩恵を還元していくことです。事務所の社会は離れているかもしれませんが、魅力であってもいいのです。社会の場所は関係ありません。大切なことは社会に還元していくことであり、社会のためになっていることが重要です。ずっと恩恵を受け続けたいところですが、その考えはできるなら避けておきたい。 いつまでも恩恵を受け続ける一方では、不平の姿勢から抜け出せず、社会の安全が難しくなります。今まで受けた恩恵を社会に還元していくことで、大人としても社会人としてもますます成長していくことができます。そして、かっこいい生き方を実現できます。還元することは楽しいことでもある。恩恵を還元していくのは大変に思うかもしれません。もちろん大変なこともありますが、それだけではなく、楽しいことや素晴らしいこともたくさんあります。いろいろな人を役に立つことで、自分の存在価値に感じられます。仕事を通して社会に役に立つことで、ありがとうと感謝されます。社会に恩恵を還元すればすること、たくさんの喜びや充実感が生まれるため、いることが楽しくなります。学校を卒業したら、今まで受けた恩恵をどんどん社会に還元していきましょう。社会の代償は関係ありません。大切なことは社会に還元していく姿勢です。魅力であってもいいので、社会のためになっていることが重要です。社会に還元していくことを人生のミッションとすれば、おのずとかっこいい生き方になります。何より生きることが楽しくなり、毎日充実した時間を過ごせるようになります。受けた以上の恩恵を社会に還元できれば、あなたはいつか尊敬される人になっているはずです。学校を卒業したら、今まで受けた恩恵を社会に還元していく。人生を真剣に生きる30の言葉。そのなら、苦手意識は徹底的な練習で克服する。試験や試合などの本番の際、苦手意識に悩まされる人がいます。なかなか自信を持って取り組めない。スムーズにできるかどうか考える。なかなか強気になれず、つい弱気になってしまう。苦手意識に悩まされる原因のほとんどは練習不足になります。練習量が普通や必要最低限で終わっています。効率の良い方法で終わらせようとしていることも少なくありません。練習が遅くなっていると準備不足の環境不振が増大します。スムーズに体が動かず、体が落ちてしまいます。上手くなった時の妄想が膨らんで、心の中で不安と恐怖が上がり始め、緊張へと発展していくのです。練習しているとは、苦手意識を最低限で済ませていては、苦手意識を克服できないのも当然です。心の中では、普通の練習ではなく、徹底的な練習。苦手意識を克服するには、一問にも練習です。普通の練習ではありません。徹底的な練習です。普通や必要最小限の練習で済ませるのではなく、必要以上のスピーチ、プレゼン、スポーツの試合など、苦手意識を克服するのは徹底的な練習が欠かせません。スピーチであれば、暗記しているのはもちろん、たった1回の練習です。プレゼンであれば、完全に資料の内容を把握しているのはもちろん、どんな質問をされてもスムーズに回答できるくらい練習です。スポーツの試合であれば、頭で考えなくても、条件反射で動くので、短時間、短時間の練習量を動かします。忘れてないのは、様々な状況に合わせた練習です。通常パターンの練習だけではなく、様々な状況を想定しながら練習をしていきます。不測の事態が起こっても、できるだけスムーズに対応できるようにしておくことです。一晩も様々な練習量を増やすこと。苦手意識を克服するなら、徹底的な練習を取り組んでください。具体的な量がわからなければ、これだけ練習してたのなら絶対に無理。と思えるレベルを増やすことでしょう。人は慣れるものですが、練習を重ねるにつれてスムーズにできるようになり、苦手意識も増えます。効率の良い方法や不安な方法に頼る必要はありません。練習と要望を徹底するのみです。苦手意識を全部するのは難しくても、全部に近づけることは可能です。練習をすればすることスムーズにできるようになって、自信がつき、不安の恐怖も増えます。結果として苦手意識が小さくなります。練習の重要性は当たり前のことです。当たり前だからこそ多くの人が練習して、普通や必要最低限の練習量で終わらせようとします。改めて基礎に立ちたい、一晩も様々な練習量を増やしてください。練習量がある1000を超えると、いつでも来い。という強気の心理に変わります。練習の成果は小さくなって、もはや本番が楽しみになるのです。苦手意識は徹底的な練習で克服する。人生を真剣に生きる30の言葉。その時、狙いを絞れたら結果が出せる。大学受験の時には、ある大学を決めたら必要な科目が分かります。まんまん大学には英語と国語と世界史が必要。まんまん大学には英語と数学と科学が必要。地方大学を決めると、勉強が必要な科目が分かっています。当然、必要ない科目は勉強しません。必要な科目だけ狙いを定めます。まさに狙いを絞れたら結果が出せます。均等についての科目を勉強したのでは、良い結果を出すことはできません。エネルギーも時間も有限ですが、狙いを絞って集中させることが必要なのです。自己実現も同じく狙いを定めることが必要です。実現させたいことを決めれば、そのために必要なことに的を絞ります。絞れば絞ると勉強することが少なくて済みますから、うまく可能性も高くなります。すべてを手に入れようとする人は何も手に入れることができなくなります。すべてを手に入れようとしてもエネルギーも時間も有限ですが、どういう意味なのです。目的が決まれば目標を決めます。目標が決まればそれに必要なことがあります。必要なことがあればそれだけに狙いを定めます。あとは1週間にエネルギーと時間を注ぐことが大切なポイントなのです。いろいろ勉強しているということは、日々を聞こえるかもしれませんが、実際は何も勉強していなかったりするのです。これだけしか勉強していませんという人の方が、実際は一点ぼかしになっているため、本当に詳しいのです。結果を出すために狙いを絞る。人生を真剣に生きる30の言葉。その9、いつでもできる仕事だからこそ、今すぐ取り掛かる。いつでもできる仕事は今すぐ取り掛かりましょう。仕事の種類によっては、いつでもできるというものがあるでしょう。いつでもできる仕事はいつでもできます。今日でも明日でも来週でも再来週でも OK です。ところが、ここでよく残念なパターンがあります。いつでもできると思うかでしょうか。自然と優先度が低くなり、案に頭を下げる傾向があります。後からでもいいよね。時間があるときしよう。今日こそやろうと思っていたけど、また今度でいいか。後回しが繰り返される間に一向に着地されません。もちろん、いつでもできる仕事なので大きな問題はありませんが、後回しが繰り返されるようになかなか感動しません。私たち人間は忘れる気もです。ある程度、時間が経つと今度は仕事の存在を忘れるという可能性もできます。気づけば、そういえばそんな仕事があったね、という教えてくれる。笑ってしまう話ですが、何と少ないのです。いつでもできる仕事は、いつでも仕事がない限り、今すぐ取り掛かりましょう。もちろん、いつでもある仕事がある場合は別ですが、そうでない場合は今すぐ取り掛かることです。いつでもできる仕事だから後回しにするのではありません。いつでもできる仕事だからこそ今すぐ取り掛かりましょう。遅かれたら、しなければいけない仕事は早めに取り掛かるのが天命です。すぐ終わる仕事であれば、なおさら早めに取り掛かるのがいい。早めに仕事を完了できれば、明日が一つ増えます。いつやらないといけないと考えることがなくなって、余計な振動に悩まされることもなくなります。心がすっきりして精神衛生としても重要なのです。いつでもできる仕事は、いつでも仕事がない限り、今すぐ取り掛かる。人生を真剣に生きる30の言葉。その10、どうせ忘れたからといって最初から覚えないのは良くない。忘れてもいいから積極的に覚えていく。どうせ忘れたからといって覚えませんという人がいます。確かに記憶は永遠ではありません。記憶は記憶は記憶は確実でだんだん忘れるようにできています。頑張って覚えたことも時間が経つにつれて記憶が薄れていき、なかなか思い出せないと苦しむことになるでしょう。思い出せそうで思い出せない時は本当にもどかしくてストレスです。復習も何もしなければ最終的にはほとんど忘れてしまいます。せっかく頑張って覚えたことがだんだんなったような気がするかもしれません。こんな苦しい思いをするなら最初から覚えないと考える人もいるかもしれません。ここに誤解があります。忘れると言っても完全に忘れるわけではないのです。厳密には思い出しにくくなるだけです。忘れたように感じるだけで 100% 完全に忘れることはありません。再び接した時に親が見たことがある、聞いたことがあるという感覚になるでしょう。ちょっとだけ馴染みになって、ぼんやり覚えている感覚があります。忘れているようで実は忘れていません。頭の片隅に記憶の片鱗が残っているのです。忘れてもいいから積極的に覚えていく。どうせ忘れたからといって最初から覚えないのは悪くありません。忘れてもいいから積極的に覚えていきましょう。覚えるぞ。という前向きな姿勢は大事です。何度も繰り返し覚えることで記憶を維持できます。最初から覚えていれば全く記憶に残らずですが、一度でも覚えたことがあれば必ず頭の片隅に記憶が残ります。覚えることで脳内神経ネットワークが構築され、覚える回数を重ねることに記憶が増加されます。暗記は回数を重ねることに記憶が増加されます。1回目より2回目の方が覚えやすくなります。2回目より3回目の方が覚えやすくなります。忘れてもいいので覚えようとする姿勢が大切です。好きなことでいいのでどんどん勉強していきましょう。興味のあることなら頭について言い入りやすくなるはずです。人生は一生勉強です。好学心を持って生きることは人生の質を向上させます。学問は贅沢な遊びです。学びは楽しい遊びです。知識や教養を鍛えることは生きる力を鍛えるのです。忘れてもいいから積極的に覚えていく。人生を真剣に生きる30の言葉。その11、知ったかぶりばかりしていると癖になる。質問できない人になったら脳が動かなくする。知ったかぶりをする人がいます。知ったかぶりの季節はそれが知っているよ、そのくらい知っているよです。知っているふりをすれば周りから楽しみになれ、隠しきられ、さすがですね、と褒められます。褒められるのは大半です。少しでも良い格好をしたいので広がら知ったかぶりをする人がいるものです。まだ思われたくない隠し帳を思われたり、何の気持ちがあるとつい知ったかぶりをしてしまうもの。知らないと言うのが恥ずかしくて知っているふりをしてしまうこともあるでしょう。知ったかぶりは良いことですが、それはすることになった問題が出てきます。知ったかぶりが癖になってしまい、知らない、わからない、大学になるのです。自分の恥ずかしいイメージを守りたい気持ちが強くなり、暗に質問ができなくなります。質問することに抵抗なので質問したくてもできなくなります。最終的には質問できない人になってしまいます。知ったかぶり聞きたいことがあっても素直に聞けなくなります。人の話がわからないことがあったときに、こうすることになって新しい知識が理解にくくなります。頭が固くなってしまい、脳の動かすことができません。知ったかぶりは嘘をついているのと同じです。知ったかぶりは脳の健康を害する習慣です。もう一つ忘れてないのは、最後は信用を落とすという例外です。知ったかぶりは遅かれたので、特別のような法則です。あくまで知ったかぶりなので詳しく突っ込まれたら返事ができません。以上、バレてしまうと知ったかぶりを制することを証明できないので、相手から信用されなくなります。知ったかぶりで確信に見せたことで、それは一時的なことであり、いずれ大きな損を食べることになります。知らないことを知らないと正直に言う人がかっこいい。知ったかぶりはできるだけ避けるようにしましょう。知らないことは恥ずかしいことではありません。 知らないことを知らないと言えないことが恥ずかしいのです。そんなことも知らないの。と笑う人がいれば放っておけばいいことです。はい、知りません。教えてください。と返事をすればいいので。知ったかぶりなくせになっている人は今すぐ心を入れて知らないと言う癖をつけましょう。恥を忍んで質問すれば相手が詳しく教えてくれます。知らないことを知らないと言うのは素直で正直であり、まだまだ脳が柔らかい証拠です。知らないことを知らないと正直に言える人がかっこいいのです。知ったかぶりなくて知らないことは知らないと言うようになる。人生を真剣に生きる30の言葉。その12、人から役立つ話を聞いたら実行ニュース。人から役立つことを聞くことがあります。いわゆる役立ち情報です。税金控除の話、スーパーの安売り情報、役立つウェブサイトの紹介など偶然に話を聞くことがあるでしょう。どんな便利な使い方を聞いて何かを知らなかった。いい話を聞いたぞ。と喜ぶこともあるのではないでしょうか。こんなことよくあるのは今度やってみよう。機会があれば試すです。すぐ試すのではなく、一旦時間を置いてから試すパターンです。よくありがちですが、ここに落ちがあります。人は忘れる生き物です。時間が経つと話の詳細を忘れて思い出せなくなることが多い。どんな話だったかな。となります。のんびり悠長なことを言っていると大抵忘れるのです。どれだけ役立つ話も忘れてしまえば意味がありません。その時はやってみよう。ぜひ試してみよう。と意気込んでいても時間が経つとテンションがされます。後になればなるほど前が止まりやすい。人はねから随分手伝われていると思ってください。人から役立つことを聞いたら実行入力しましょう。できれば聞き終わった直後です。税金控除の話を聞いたら必要書類を準備して役所に行きましょう。スーパーの安売り情報を聞いたら話を終えた直後、足を運んでみましょう。事業があって実行入力しないならメモを取ってください。紙のメモでもスマホのメモでもいい。きちんとメモの文字が消えることはありません。状況が許すなら話を聞き終わる前に起こさせてください。話を聞きながらその場で試してみることです。役立つウェブサイトを教えてもらったら、手持ちのスマホを取り出し、その場でアクセスしてみましょう。得られたチャンスはきちんと生かすことです。今度やろうは永遠に実現しません。今すぐやろうは今すぐ実現します。人から役立つ話を聞いたら実行入力するのが正解です。人から役立つ話を聞いたら実行入力。状況が許すなら話を聞き終わる前に起こさせてみる。人生を真剣に生きる30の言葉。その13、今日一番頑張る瞬間を毎日心がける。日常会話の中で一番頑張った瞬間というフレーズを使うことがあります。去年一番頑張った瞬間、学生時代一番頑張った瞬間などです。長い時間でことを振り返り、今思えばあの時一番頑張っていたなと思います。しかし一方で、今日一番頑張る瞬間とはなかなか言いません。過去でもなく、さもなくないからです。過去もさも気にしないことです。特別な瞬間は時々ではなく、毎日作った方がいい。毎日今日一番頑張る瞬間を作ってみましょう。特別に気合を入れて全力を尽くす時間です。短い時間でいいのです。少し大変かもしれませんが、一日一回短い時間だけですが、踏ん張りなくはずです。短い時間だから思い切って気合を入れることができます。今日一番頑張る瞬間と毎日心がければ毎日頑張ることになります。一日一回で根拠を出せば1年で365回も根拠を出せます。人生も大きく前進するでしょう。今日一番頑張る瞬間と心がけることで人生全体も変わるのです。今日一番頑張る瞬間と毎日心がける。人生を真剣に生きる30の言葉。その14。嫌いな人はいてもいい。嫌いな人は悪口を言うのはいけない。嫌いな人はいてもいいのです。人間ですから嫌いな人はいるのは自然なことです。全く相性が合わない人もいれば生理的に別れない人もいるでしょう。心が苦手で仕方ない人はいるものです。それは仕方ありません。もちろんこの人には事実ですが、だからといって無理やり好きになるのは難しい。嫌いな人がいることは悪いことでも学んでもありません。どうしても仲良くするのは無理という人がいるのは自然なことであり仕方ないことです。嫌いな人を無理やり好きになる必要もありません。無理やり好きになるとしてもストレスが溜まるだけ。嫌いな人が少ないことしたことはありませんが、だからといって全部しなければいけないわけではありません。嫌いな人はいてもいいし、何人でも構いません。では何がいけないのか。嫌いな人は悪口を言うのはいけないのです。嫌いな人はいるのは OK。嫌いな人は悪口を言うのは NG。嫌いな人はいるのは構いません。ただし嫌いな人は悪口は言うのは NG です。それぞれ似ていますが、意味は全然違います。悪口を言うと相手を攻撃したことになります。これはよくありません。悪口を聞いた人は本人であり第三者であり、不快に感じます。相手の耳に入ればますます厳格な関係となります。本人の耳には入らないと思うかもしれませんが、実際はわかりません。思われることから人づけで伝わることは少なくありません。悪口を言うと自分のイメージを下げてしまいます。悪口を言う人として認定され、油断すると私は悪口を言われるのではないかと警戒されるでしょう。悪口を言えば言うことを苦しい姿を指すことになり、自分のイメージが悪くなります。近づきたい雰囲気が出てどんどん人が去っていくでしょう。悪口を言うと自分の心も表情も悪くなります。自分の口から出したくない言葉を自分が聞くことになり、心に悪影響を与え、醜い表情が示します。嫌いな人の悪口を言うことと嫌いな人の悪口を言うことは大きく意味が異なっていて、天と地との差があります。嫌いな人の悪口は仕方ありませんが、口から出すことは自分でコントロールできることです。嫌いな人は言っても、嫌いな人の悪口は人生を真剣に生きる30の言葉。その15、大変なことは伸び坂、楽なことは下り坂。人生は伸び坂と下り坂があります。苦しい、辛いが、なかなかうまくいかない。大変だと思っているならまだいいのです。伸び坂を乗っている途中です。伸び坂を上がるときは急な斜面の跳ね上がるのがしんどい。伸びの時間の中にゆっくりすることをします。しかし、きちんと上に上がっています。時間がかかりますが、きちんと向上や成長している証拠です。大変なのはいいのです。注意したいのは楽なことです。それは下り坂です。誰でもできる。簡単すぎる。何の抵抗もない。すぐ下り坂を下っているから楽に感じているだけです。何から覚えたり、何もになっていたりしている可能性があります。天候に感じるかもしれませんが、実際は下り続けている状態であり、過去性なのです。自分の人生を振り返ってみてください。試合の練習という、自然大変と感じているような人生の真です。大変なことは伸び坂だと思って楽しみながら乗っていきましょう。むしろ自分が苦しい選択に進みましょう。お金がかかっても苦しい体験を求めることです。大変だと思ったら伸び坂を乗っているイメージを持つ。人生を真剣に生きる30の言葉。その16、無断欠勤は社会人として避ける行為。正当な理由がない限り徹底回避を行える。無断欠勤とは従業員が事前の連絡をなく会社を休むことを言います。無断欠勤は社会人として避ける行為です。正当な理由がない限り無断欠勤だけは徹底回避を行いましょう。もちろん急な事故やトラブルに見舞われることもあるでしょう。予測不能な過去力に見舞われることもあるかもしれません。事情がある場合もありますが、正当な理由がない限り無断欠勤は徹底回避を行ってください。遅刻は勲章ですが、無断欠勤はさらに確認証です。一度でも無断欠勤をすると要注意人物として扱われ人事評価に影響します。どれだけ日頃の業績成績が良くても無断欠勤をすると同時に先輩から目線で評価が高くなります。一度くらいではないかと思うかもしれませんが、それが一番というものです。一度でも無断欠勤があれば相手を信用できなくなるように、一度でも無断欠勤があると信用が急落します。無断欠勤はその際信用を大きく損なう行為です。無断欠勤を繰り返すと会社のブラックリストに乗るのは確定です。会社にいなくなる可能性が高くなります。前日に急な事情で出社できないことになったら、そのうち連絡を入れることです。連絡を入れるくらい簡単にできるはずです。出社中にはトラブルに見舞われることもあるでしょう。出社時間には間に合わないかもしれませんが、午後になってもいいので早めに連絡を入れておくのが賢明です。正当な理由がない限り無断欠勤は徹底回避を行われる。人生を真剣に生きる30の言葉。その17、嘘は後にならないことを訂正しにくい。うっかり嘘をついてしまったら直後に訂正するのが賢明。円満な人間関係を築くためにはできるだけ嘘をつけることが大切です。嘘が良くないのは子供でも悪いことであり、今でもありませんね。嘘はトラブルのもとです。もちろん時には優しい嘘や高い嘘も必要ですが、心のために嘘は良くありません。嘘をついたことで後から悪いものとなっています。嘘が多いと以前相手から信用されなくなり、絆も友情も深めることができません。日頃から嘘をつかないように心がけているでしょう。しかし頭では笑っていても日常ではうっかりすることがあります。嘘に注意して正直を心がけていてもつい真似させ嘘をついてしまうことがあるでしょう。身を張ることもあればカッコつけたくなることもあります。もちろん悪いはありません。ちょっと真似させたことそんなこといけない。つい嘘をついてしまったと焦ってしまいます。ここでどうするかです。嘘の訂正は後にならないことを正直に言いづらい。よくあるのが後から嘘を訂正しようというパターンです。一旦その場合に嘘します。後からタイミングの良い時を伺って正直に話し嘘を訂正しようとします。これは相談人ではありません。正直に話そう、嘘を謝ろうと思っていてもなかなか言いません。ただ、直後の訂正が難しく感じます。場を改めると嘘の訂正もしやすくなるに違いないと思いますが、実際は嫌です。嘘の訂正は後にならないことを心理的な抵抗なので正直に言いづらくなるのです。そうこうしているうちにそこまで相手から指導されるのです。どうして嘘をついたのと、こいつなら正直に言おうと思っていたことだったと嫌なことになるのです。では、どうするか。心がけることはただ一つです。発言直後にさっと訂正するのです。嘘をついたことなら訂正しやすい。うっかり嘘をついてしまったらすぐ訂正しましょう。ごめんなさい。今のは嘘です。つい身を張ってしまいました。これだけでいいのです。反発を入れないことがポイントです。嘘をついた直後であればほとんど抵抗ができるでしょう。嘘の訂正は直後であれば簡単です。すぐ訂正すれば相手もすんなり受け止めてくれるでしょう。話の流れからうっかりしたのかなと好意的に受け止めてくれるはずです。ちょっと忘れたリアクションもされることもありますが、ご愛嬌です。うっかり嘘をついてしまうことは誰でもあるもの。その場の雰囲気があって、つい見えな格好を気にして嘘をついてしまうことがあります。後 から言いざって、どうするかが早めに訂正しておくのが天命です。一瞬の対応ですが、人間関係に影響する大事なことです。嘘の訂正は一瞬の勝負です。日頃から意識しておき、うっかりしたときちゃんと読めるようになってください。うっかり嘘をついてしまったら、後から訂正するのではなく、訂正する。人生を真剣に生きる30の言葉、その18、恥ずかしいから相談する。恥は恐れること、行動を妨げる大事な障害です。恥ずかしいと思うことは、誰しも避けたいと思うものです。かっこよく美しく、要領よくこなしたいと思います。しかし、恥をかかなければ人間的な成長は得られません。恥をかから今度から気をつけようと、心の底からなるようになり、自分の行動がしっとりしないようになります。そうは言っても恥ずかしいことは苦手なんだよ。そう思うのではないでしょうか。そういうときは早めに恥ずかしい目に遭えばいいのです。考えてはいけません。何も考えずに早いです。考えたら恥ずかしい気持ちが発生して悪いことへ考え始めてしまいます。恥ずかしいことを避けて堕落するから、いつまでたっても許してしまうのです。緊張する経験は一度でもしてしまうと消えなくなってしまうのです。初めて愛を見せば恥ずかしくて緊張してしまいますよね。しかし、痛みからは恥ずかしい気持ちも緊張もなく愛ることができるようになります。恥ずかしいことはさっさと早めに体験しておくのです。大変です。次からは驚くことができます。恥ずかしいことに早い数をこなすほど成長に変わります。恥ずかしい経験は早ければ早いほどいい。恥ずかしい経験という札を通して人間的成長に変わるのです。恥ずかしい経験に早いしに行く。人生を真剣に生きる30の言葉、その19、運動不足の対象は歩くことから始まる。少しでも歩数を増やし、歩く距離を伸ばそう。運動不足の対象で取り組むことはどんなことでしょうか。ダンベルを使った筋トレやジョギングやランニングなどの有酸素運動を行う人が多いでしょう。スポーツジムに行って本格的な筋トレになりなりエアロビクスで汗を流したりするイメージを持たれる人もいるでしょう。周りに人がいるやる気やモチベーションもあって運動を続けやすいと考える人もいるはずです。運動不足の解消というぐらいですから、たっぷり体を動かすイメージがあるのではないでしょうか。しかし、ちょっと大げさに考えすぎではないでしょうか。たっぷり運動するのもいいのですが、運動不足の人にとってちょっとハードルが高い。急に激しく体を動かすと故障の原因にもなりかねません。最初はもっとシンプルな運動でいいのです。歩くことから始めましょう。少しでも歩数を増やし、歩く距離を伸ばそう。歩くだけでもできますね。準備運動は不要です。わざわざスポーツジムに行く必要もなければ、スポーツジムに行く必要もありません。いつでもどこでも始められます。その気になれば今すぐ始めることもできるでしょう。10分でも100分でもいいので少しでも歩数を増やし、歩く距離を伸ばしましょう。歩くだけと思いますが、ぜひ挑戦どうです。汗をかかなければいけないわけではありません。汗をかかなくても普段より筋肉を動かしていて運動量が増えています。私たち人間の筋肉の周りは下半身に集中しています。歩くだけで非常に多くの筋肉を動かすことができ、効率の良い運動となります。買い物や通勤通学など歩く機会があれば少しでも歩数を増やし、歩く距離を伸ばしてみてください。近道を使うのもいいですが、頭は遠回りをしてみましょう。遠回りをしたので歩数が増え、歩く距離が伸びます。まず歩きにくいなら下り道や空調の利かしない場合がいいのです。暑いならあるのは大変であっても下り道や空調の利かしない場合は何やってるでしょう。甘えているようなイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。下りであろうと空調の利かしないであろうと運動は運動です。日頃からすや電車を利用しているなら消費者内容でよいと言って態度もおすすめです。汗をかくほど運動でなくていいのです。早歩きでもいいですが、普通に一歩でもいいので歩数を増やし、1メートルでもいいので歩く距離を伸ばしましょう。歩けば歩くほど運動不足の解消という目標も近づけるのです。運動不足の解消は歩くことから始める。人生を真剣に生きる30の言葉、その20、努力の方向性を間違えていると、いくら努力しても結果が出ない。いくら努力しても結果が出ない。行き詰まっているなら振り返ってほしいポイントがあります。努力の方向性です。その努力は正しい方向に向けられているでしょうか。なかなか結果が出ないと努力が足りないせいだろうと考え、量を増やしなしです。まだ努力が足りない。もっと努力をしなければいけない。結果が出るまでどんどん量を増やしなしです。もちろん努力の量が足りないことが原因ということもありますが、その限りではありません。いくら努力しても結果が出ないなら別のポイントを伺った方がいいでしょう。それが努力の方向性です。努力の方向性が間違っていると、それぐらいの自慢づくりしかならない。努力の方向性が間違っていると、なかなか結果が出ません。いくら頑張っても空回りします。余計な歩数が増えるためには、行く必要に時間や労力をかけることになります。努力の方向性が間違っていると、それぐらいの自慢づくりしかありません。努力の方向性が間違っていると、夢の実現に近づくことが遠ざかることもあります。これは深刻な問題です。努力をしないことが成功となります。努力の方向性とは、努力の方向性とは何か、一言で言うと目的までの道筋です。目的までの道筋が間違っていると、余計な遠回りをすることになるため、なかなか結果が出ません。強引に向かうとき、正しい道を通って向かうでしょう。遠回りは避け、できるだけ最短になるよう近道を通るはずです。これは夢の実現でも同じです。結果を出すときも有効な努力をすることです。きちんと夢の実現に近づけるよう、正しい課題、正しい方向に取り組むことが大切です。例えば、ランニングで持久力を付けたいなら、上半身の運動はほとんど役に立ちません。上半身のリックスが良くなっても、持久力は変わらないでしょう。努力の方向性を間違っています。ランニングでは上半身の筋肉はほとんど使わないため、今鍛えたことで持久力は変わりません。むしろ筋肉が増えることで体重が増加して、かえって体が悪くなることもあります。腕が振りにくくなって、ランニングフォームが悪くなることもあるはずです。ランニングで持久力を付けたいなら、下半身の筋トレや、人気な走行トレーニングをすることが有効です。なかなか結果が出ないときは、努力の方向性を確認する。なかなか結果が出ないときは、以上、始まって努力の方向性を確認してください。正しい課題に取り組んでいるか、きちんと結果が出る方法なのか、もっと良い課題や方法はないか、これらの質問も順に答えて検証してください。手間や時間がかかっても確認するだけの価値があります。努力の無駄遣いなし、有効に活用することです。努力の方向性が正しいからこそ結果が出て夢に近づけます。努力の定期的な確認が必要。努力の方向性の確認は以上、確認できれば十分というわけではありません。最初は正しくても途中で表が出ていくことがあります。油断は禁物です。定期的に努力の方向性を確認する必要をしてください。例えば、数ヶ月に一度、クリーンタイミングです。忘れそうな手帳やカレンダーの予定として書き込んでおくといいでしょう。いくら努力しても結果が出ないときは、努力の方向性を確認してみる。人生を真剣に生きる30の言葉、その11、逃げるぜということが言えない。逃げるぜのある人は逃げるぜということが想像します。トラブルがあったとき、犯人逃げるぜということで理由を説明します。いつもの逃げるぜが出てしまいました。もともと私は逃げるぜがあります。すぐ仕事を辞めてしまうのは逃げるぜがあるからです。もっとらしく聞こえますが要注意です。逃げるぜということが逃げているからです。逃げるぜということが逃げていると、私は逃げるぜがあるからすぐ仕事を辞めても仕方ないという思考になってしまいます。これは悪い納得です。逃げるぜということで自己正当化していません。逃げるぜということが逃げているかぎり、逃げるぜを改善することはできません。逃げるぜという危険性のある人は知らず知らずのうちに逃げるぜということが逃げています。犯人逃げるぜということを使っていると、そこで将来が待ってしまいます。社内では改善に向けた人もできなくなります。逃げるぜということが逃げるのをやることです。言いそうになったら喉のところでぐっと止めます。そしてなぜそうなったのか、きちんと原因を考えましょう。大切なのは原因を探ること。逃げるぜということが逃げるのではありません。きちんと現実を向き合い、原因を考えてください。すぐ仕事を辞めてしまったのは何か。信頼業務が多くて体調を崩しやすかったら、自分にやっていない仕事だったら、人間関係でトラブルを起こしたら、じっくり突き詰めて考え、原因が判明するから具体的な改善に向けた人を起こせます。信頼業務が多いなら、次は日中の仕事を探せば良いことがあります。自分にやっていない仕事であれば、自分にやった仕事は何だろうかという考えに発展できるでしょう。人間関係でトラブルを起こしたのであれば、人間関係やコミュニケーションの勉強が必要だとあるでしょう。こうして、逃げるぜを少しずつ改善していくのです。原因があるから改善に向けた取り組みがあろうと思います。逃げるぜということは逃げるのではありません。きちんと原因を探って改善に取り組みましょう。逃げるぜということで済ませるのではなく、きちんと原因を探って改善に取り組む。人生を真剣に生きる30の言葉、その12、小さな仕事、簡単な仕事からといって勉強してもいいという思想になっていないか。小さな仕事から多少の勉強は許されるだろう。簡単な仕事からちょっとくらい勉強してもいいよね。ここだけならいいよ、カードです。人間とは不思議なものです。小さな仕事や簡単な仕事は取り組み方が許さずになりやすいです。ちょっとくらい勉強してもいいだろうという思想の強い傾向があります。人は小さな仕事、簡単な仕事を提出する際に勉強が許されるようになりやすい。しかし、勉強が許されるように感じているならそれは大きな誤解です。仕事の内容は関係ありません。小さなことであろうと簡単なことであろうと仕事は仕事です。小さな仕事、簡単な仕事からといって勉強してもいい理由はありません。毎日で取り組むのはいいのですが、だからといって勉強になってはありません。肩の力を抜くのは大手ですが、仕事の手を抜くのは大事です。金銭が発生する仕事であるかぎり、きちんと果たす責任があります。気づかないだろうと思っても、人間が悪いことであり、いないと気づかれます。上司や先輩にはすぐに言えない、ここで勉強したね、気づかないようにやったねと言います。気づかないふりをしながら、次の人事調査で減点マークをつけるのです。小さな仕事や簡単な仕事でも、きちんと真剣に取り組みましょう。仕事は仕事です。仕事で勉強したいなら、ツールを使ったり、プログラムを組んだり、など、人を楽しながら、効率化を図る方法に注意をしてください。小さな仕事であろうと、簡単な仕事であろうと、真剣な取り組みが求められます。小さな仕事、簡単な仕事であっても、勉強することなく真剣に取り組む。人生を真剣に生きる30の言葉、その13、その日の際はその日のうちに取る。ポイントは入力と睡眠。際は知らず知らずの間に蓄積されます。自分では大丈夫と思っても、頭の回転のように集中力がなくなります。ぼっとし、表情がなくなり、元気が失われます。 ためのはお金と電気代にして、さらやストレスがためないようにしましょう。ストレス解消や作用を取り除く方法は様々な方法が考えられますが、実際は次の2つを行うだけではほとんどが解決します。1、入浴。2、睡眠。まず、初めの入浴はシャワーではありません。湯船に浸かることです。シャワーとお風呂では疲れの取れないが全くなっています。私は昔シャワー生活だった時がありました。仕事でさえシャワーを浴びる前にですが、なかなか疲れが取れなくて困ったことがありました。ところがある日、何気なく近くの銭湯に行って大きな湯船に浸かるとあっという間に疲れが取れたことがあります。暖かいお湯に浸かりこの人とぼっとするだけでも未解決だけでなく精神的にも癒されます。次の睡眠も欠かすことのできない疲れとストレスの解消法です。睡眠不足では疲れを取ることはできないと言っても過言ではありません。睡眠時間は人によって異なりますが、朝起きて眠気が残っていないというのが良いでしょう。私はいつも7時間は睡眠を取るようにしています。7時間の休暇が次の日の予定を変更してでも何とか寝ようと心がけています。自分の健康のためです。睡眠は未解決的な健康だけでなく精神的な健康にも大きく影響を及ぼします。睡眠が不足していると頭の回転が極端に鈍くなり元気もなくなります。この2つの入力と睡眠だけは疲れとストレスを取り除くために欠かすことのできないポイントです。ぜひ生活の中に余裕を持って取りましょう。入力と睡眠を十分に取り。人生を真剣に生きる30の言葉。その14。大人になってから勉強をやり直しができる人は心の若い証拠。新しい青春の風が吹き始める。大人になってから学生時代の勉強をやり直したいと思うことはありませんか。学生時代に沿っていた勉強を大人になってから急にやり直したくなることがあります。国語、歴史、英語、理科、地理、算数、数学、興味のスイッチに入ったかのように面白く感じてくることがあります。学生時代は退屈に感じていた勉強が大人になってから猛烈に興味が出てくる。無性に勉強をやり直しなしゃってむずむずしています。学生時代もっと真面目に勉強しておくべきだったと悔やむことがあるものですね。学生時代はなんて贅沢な勉強をさせてもらっていたんだろうと今になって続く思います。学生時代に勉強を誘っていたことをちょっと悔やんでしまうこともあるかもしれません。学生時代の勉強をやり直したい。そう思ったら5歳です。気持ちが熱いうちに早速勉強をやり直しに取り掛かりましょう。勉強をやり直しに遅すぎることはない。勉強をやり直したくなったらその熱い気持ちを大切にしてください。知りたいという純粋な好奇心を満たしましょう。今さら勉強しても仕方ないと思うことはありません。勉強をやり直しに遅すぎることはありません。学ぶ前からでも始めることができます。勉強をやり直したいと思った時までストライミングです。小学レベルや中学レベルからやり直すのもよし、身を張って高いレベルから始める必要はありません。最初から難しいことになるとスムーズに理解ができず挫折することになりません。勉強をやり直しは基礎から始めてもいいのです。簡単な内容でもすっかり忘れていることがあります。簡単な内容であれば着実にレベルアップができます。すでに知っている内容は復習なので無駄はありません。義務教育の習慣などにも損なく重要な内容ですから学び直す価値があります。小学生や中学生の内容であってもどんどんやり直していきましょう。初見に見れば分かりやすい書籍がたくさんあります。学生向けの参考書の前に行き、学生に行って参考書籍を読んでもいいでしょう。学生時代に使っていた教科書を引っ張り出して久しぶりに読み直してみるのもよし。懐かしい感覚があったり、昔の思い出が読めないったりするでしょう。大人になってから勉強をやり直しができる人は心の若い証拠です。新しい青春の風が吹き始めるのです。大人になってから学生時代の勉強をやり直したくなったら気持ちが強いうちに取り掛かる。人生を真剣に生きる30の言葉。その15。目的とは関係のない友人が夢を語る人となる。自分の成長のためには目的とは全く関係のない友人を持つことです。目的を果たすために必要な友人と関係を持つことはもちろんのことですが、それだけでは成長はありません。あえて目的とは関係のない友人を持つと不思議なことに目的に近づけます。目的とは関係のない友人を持っておくと考え方や視野を広げるチャンスになるからです。今でも思いもつかなかったアイデアや人脈、考え方を広げるチャンスになり、目的の分かり方になります。あえて全く何のことがある友人、変わった趣味の友人、性格に違いのある友人も持っておきましょう。似たような人の集まりは同じ話、同じ笑い、同じ限界にしかなりませんが、変わった人からは変わった話をしています。同じ人同士が集まっているといつも同じ限界にしかなりません。同じような人が集まっているだけに性格も似ているためです。同じということがいけないわけではありません。自分の成長のためには自分とは違う人との関わりが必要であるということです。透明の水と透明の水を混ぜても水の色は変わらないままです。ですが、黒い水が入ってきても混ぜると黒全体の色が変わります。自分で自分を変えることはできません。目的とは全く関係のない一の人物を友人になっておくことで変わった刺激を得ることができるのです。自分の器を広げたり、人間的成長を促したり、新しい視野から見る機会になったり、新たな人との出会いとつながるのです。目的とは関係のない友人を持つ。人生を真剣に生きる30の言葉。その魅力、年収に立てた目標が放置されていないか。12月31日の大晦日を終え、1月1日になると新しい1年が始まります。正月を迎えてよくするのは今年の目標設定です。新年を迎えた直後は苦しみが増えています。正月は新しい1年の始まりなので、今年はこんな1年にしたいと何か目標を立てることが多いでしょう。今年は笑顔を増える1年にする。今年はダイエットを成功させる。今年は歴史の勉強に力を入れる。今年は海外旅行に行く。どんな1年にしたいかワクワクしながら考え、新年らしい今年の目標を立てることが多いのではないでしょうか。ここでよくあるパターンがあります。年収に立てた目標はしばらく経つと大体放置されます。目を輝かせながら今年はこんな1年にしようと意気込んでいたのもさらます。意識されなくなります。数週間後には冒険の方が消えています。目標の内容とか目標を立てたことが忘れられます。年始の目標は立てるだけで終わる。年始の恒例行事となっている人も多いのではないでしょうか。これでは目標を立てた意味がありません。年始に立てた目標今年はダイエットを成功させるという目標を立てたままとしていながら、これからダイエットに取り組みましょう。今年は歴史の勉強に力を入れるという目標を立てたけではっていても、これから勉強すれば学びます。今年は笑顔を増やす1年にするという目標を立てたら、今からいいので、きちんと笑顔を行いましょう。すでに正月から数ヶ月が経過していてもいいのです。今年の残り半年を切っていてもいい。気を引き締め、頑張ることを聞かせてください。数ヶ月すれば、ダイエットも歴史の勉強も笑顔の毎日も実現できます。たとえ今年の残り1ヶ月しかなくても、諦めてはいけません。時間が十分になっても、今から急いで取り組めば、いい意味になることがあります。海外旅行に行くという目標は、その気になれば、数日達成できます。12月中の申し込み、当日中の旅行すれば目標達成です。達成できるか分からなくても、ひとまず取り組むことが大切です。すぐまた忘れそうな紙に書いて目立つことになっていることをお勧めします。自然と社員に早く通用すれば、意識せざるを得なくなります。目標は意識することを意味があります。年始に立てた目標を思い出して、きちんと取り組みましょう。年始に立てた目標を思い出して、きちんと取り組む。人生を真剣に生きる30の言葉。その17。3分の遅刻はしちゃっていい。3時間の遅刻はしちゃっていけない。3分の遅刻はしちゃっていいのです。3分であってもアウトです。ギリ間に合いませんでしたが、遅刻は遅刻です。3分の遅刻はちょっと寝坊したり、電車賃のゴールに入れなかったりしたときに起こります。時間練習に対する意識が低く、時間に遅れていたということです。時間は命そのものです。会議や打ち合わせであれば相手を待たせることになります。わずかな遅刻であっても同じことが繰り返されないよう厳しくすることが必要です。しかし、遅刻がどんなに成立が遅くなるかというと、そうではありません。3時間の遅刻となると話は変わります。3時間の遅刻はしちゃっていけません。大幅な遅刻はよほどの遅刻になったということです。事故によって病院に寄ったのかもしれません。車両の故障や不具合になって交通機関の大幅な遅延があったのかもしれません。何らかの自然災害に見舞われたのかもしれません。何らかの事件に巻き込まれたという可能性もありません。それは過去力です。個人の力ではどうしようもありません。過去力は本人に責任がないため、しちゃったことが意味がありません。いざ注意しても防ぎきれないことがあります。3時間の遅刻は過去力が高い可能性が高いため、そういうことはしちゃっていけないのです。相手は未解決、精神的に精神的にしているはずですが、優しい言葉を書くようなです。3分の職は本人の責任ですが、3時間の職は本人に責任がありません。同じ職でも3分の職と3時間の職は全く別物と考えてください。3分の職は厳しい言葉を書きましょう。3時間の職には優しい言葉を書きましょう。3分の職はしちゃっていいですが、3時間の職はしちゃっていけないのです。3分の職は厳しい言葉を書く。3時間の職には優しい言葉を書く。人生を真剣に生きる30の言葉。その18。しっかり動くとしっかり寝ることに繰り返せば人生はうまくいく。しっかり動くとしっかり寝ることに繰り返してください。この2つのバランスが大切です。それぞれ真逆の通りですが、相関関係があります。日中しっかり動くからしっかり疲れることができ、しっかり疲れる内容もしっかり見られます。しっかり寝るからしっかり体力を回復させることができ、翌日もしっかり動きます。美しい何の形もない日々の調子を整えるリズムとなるのです。どちらが中途半端になってはいけません。一方が中途半端になるともう一方も中途半端になります。日中の活動ならサボっているとあまり疲れることができず、入院に影響します。睡眠不足になると翌日は無理にして日中の活動に消費します。日中の活動が中途半端だと最後の内容中途半端になり、再び入院に影響します。人生の成功策。昼間はしっかり動きましょう。勉強ならしっかり頭を動かし、脳を回転させましょう。その場合もいろいろなしっかり歩き回りましょう。デスクワークでもしっかり手と頭を動かしましょう。日中はしっかり動いて全力を発揮します。やることに集中してしっかりエネルギーを使って力の限りを尽くしてください。夜に歩いたり、左右とともにスムーズに入眠できます。さっき言った状態になれば、嫌でも強烈な眠気が襲ってきて横になってすぐ寝られます。たっぷり熟睡すれば朝には10年満タンです。これをシンプルに繰り返せば、おのずと毎日ベストを尽くすことになります。やることがどんどん片付き、目標もスムーズにしたくて全て学んでいきます。これが人生の成功策です。 朝と昼はどの時間、夕と夜は正の時間。難しく考えないで、まずしっかりと心がけましょう。朝と昼はどの時間です。交感神経を高めて頑張ります。夕と夜は正の時間です。副交感神経を高めてゆっくり休みましょう。しっかり動くとしっかり寝ることを繰り返すだけですが、簡単ですね。シンプルで単純なことですが、きちんと取り組めば必ず正しい未来になっています。しっかり動くとしっかり寝ることを繰り返せば人生はうまくいくのです。しっかり動くとしっかり寝ることを繰り返して人生の成功策を作り出す。人生を真剣に生きる30のことは、その19、人生にさようならは必要ない。また会いましょうと言い換える。話題の言葉というのはさようならです。進学や引っ越しで離れられないとき、転職や退職する人を送別するとき、大切な人を亡くして葬儀を行うとき、そんなときさようならというセリフが聞かれます。我々の定番の一言であり、別に不自然なことはありません。しかし、さようならというセリフはちょっと寂しい響きがありませんか。間違ってはありませんが、もう少し機会のあるセリフに言いたい。そこでお勧めしたいのは、また会いましょうです。さようならはまた会いましょうと言い換えることができます。さようならよりまた会いましょうの方が明るい響きがあって、光や希望が感じられます。人生にさようならは必要ありません。あなたの人からさようならということを探しても構いません。再会を果たすとは限りませんが、少なくとも明るい言葉で言われた方が感じの良いように続きます。進学や引っ越しで離れられないときがあるでしょう。お別れの際はさようならではなく、また会いましょうと声をかけましょう。次に会う予定が決まっていなくてもいいのです。いつかどこかでまた会うことがあるかもしれません。転職や退職で職場の人とお別れすることもさようならではなく、また会いましょうです。職場は別々になって離れることになりますが、何らかの形で再会を果たすこともあるでしょう。待ち構えばったり、あなたのせいのことではありません。大切な人を亡くしたともさようならではなく、また会いましょうです。いつか自分の死を迎えることになれば、あの世の個人と再会を果たすことになるでしょう。急ぐ必要はありませんが、今から再会を楽しみにしておくのもいいでしょう。離別であり手術であり全ての我々は一時的な我々に一時永遠の我々はありません。我々の我々も少しでもポジティブに変えましょう。さようならというセリフはまた会いましょうと言い再会の可能性を進めましょう。人生にさようならは必要ないのです。さようならというセリフはまた会いましょうと言い換える。人生を真剣に生きる30のことは、その30、人生を無限と思ってはいけない。人生は有限であることを自覚すると人生観が変わり、生き方が変わる。人生を無限だと思わないことです。私たちはいつか死ぬことを死として知っていても、僕は信じられない感覚があります。未来に感じられずファンタジーのように感じることが多い。特に若い頃は時間の転倒の可能性もあって、人生は無限になるような気がします。未来へ無限に続いているように思えるでしょう。しかし、それは錯覚です。人生を変えたいなら、人生は有限であることを自覚することが大切です。普通に知っているだけでは不十分です。きちんと自覚して認識することを痛感することです。人生は有限であることを知っている人は多いのですが、自覚している人は少ない。人生は有限であることを知っていることを自覚するだけで人生は変わります。人生は有限であることを自覚することを。どうすれば人生は有限であることを自覚できるのか。大切な人が来た時、ぜひ駆けつけてください。臨時を取り臨時の葬儀の締めなら雰囲気になって、あるものではありませんが、だからといって、不参加はもったいないことです。人生は有限であることを自覚するのは貴重な機会です。ああ、人が本当に死を変えるのか、人生は有限なのだと自覚する機会になります。大事な人を亡くしたら命を懸けて命の大切さを教えてくれたと考えてください。ガッツンと頭を投げられたような衝撃を受けるはずです。夢が覚めたような感覚で人生イコール有限であることを痛感するでしょう。精神的ショックを受けますが、人生に必要な精神的ショックです。自分の人生をもっと真剣に考えるようになります。やりたいことをやろうと思うようになります。少なくとも生きていこうと思うに違いません。ビジネスも考えてもできるだけ、毎年を考えてくれるはずです。人の悪口を言っていることはありません。心の底から人生は有限であると自覚すると人生観が変わります。そして生き方が変わります。人生は有限であることをきちんと自覚する。人生を真剣に生きる30のことは、まとめ、その1、一日一日一生懸命生きる。その2、少しでも驚かないようにするのではなく、少しでも驚くようにする。その3、出会いは運のいいことであることに気づく。その4、勇気と行動力を出したいときは失敗してもいいからやってみよう、ということを考える。その5、好きなことは一つだけで幸せと考える。どんどん好きなことを楽しんで人生を笑いに変える。その6、苦手意識は徹底的な練習で克服する。その7、元気になりたいときはおしゃれをして輝く自分を楽しむ。その8、自分が決めた道を進んでいる途中、間違えたと気づいたら無理しないつもりではなく、別の道に方向転換する。その9、落ち込んだときは高層ビルの上から自分の身をして、ただの点であることに気づく。その10、無能な人が多い職場は投げるのではなく、成長を早急のチャンスに変える。その11、人から役立つ話を聞いたら数字購入する。状況が許すなら話を聞き終わる前に動き始める。その12、夢について多く語るようになっておく。その13、夢を語って相手から否定されたら落ち込むのではなく、見返すチャンスができたことを喜ぶ。その14、頑張らなくても勝利を負けることを思い出して仕事に出す。その15、何かと思ったことから夢が始まっていることに気づく。その16、可能な限り仕事を前倒しして仕事のスピードアップを図る。その17、正しいものの時間がないとき、今までの先生について振り返る機会に入る。その18、生まれてこられた幸運に気づく。その19、きついと感じたときは険しい表情をするのではなく、ニコニコする。その10、逃げ出せということで済ませるのではなく、きちんと原因を探って改善に取り組む。その11、猫にならないのは治らないのではなく、治すしかないことに気づく。その12、いつでもできる仕事は急ぐの仕事がない限り今すぐに至る。その13、どれだけ隠したのは相手であろうと勝負である限り信じて長いと挑む。その14、さようならという席はまた会いましょうと言い換える。その15、間際は作成して終わりと考えるのではなく、必要に応じて随時更新していく。その16、窮地に陥ったときは、自分から触るのはやめ、思い切って開き直る。その17、あの人がやめな私もやるという大学的動機でも了承する。その18、忘れてもいいから積極的に覚えていく。その19、一生に一度かい自分のような多忙一年の経験してみる。その30、人生は有限であることをきちんと自覚する。